はい、おはようございます。チムシ松本デジャムシの声、本日は11月の18日、日曜日。ちょっとスピード出んな、坂道なので。高速道路をひた走っているところなんですが、現在地が、兵庫県の吉田というところで、まあまあ、あの今朝なんですけど、帰省してまして、で帰省、去年はちょっと、去年はあれだ、一回帰ってきて、で、るんですけど、まあ、で、親を車乗せて、関東に、お連れするということがあったんですけど、それ以来なんて、一年ぶりの、帰省になりますね。で、まあ、今年は何月、10月、8、9、10あたりはもうまさかのかなり余裕のない生活をしてましたので、ちょっと家庭内マイルがサービスが滞っておりまして、で、どこか旅行にみたいなので、まあちょっと、帰省なんですけど、まあ奥さんと車で、昨日からなんですけど、昨日は京都に行ったんですけど、帰る前にびっくりしましたけど、秋の京都は行ってはいけないとこだったんですね。欧米が多かったんですけど、外人、日本人、もしかしたら東南、日本人だと思ってる東南アジアの方、もう、今日熊で売ってんのかっていうぐらい、熊で売ってる、神社のお鳥様の中かっていうぐらい、人が山盛りで、行く場所場所でね、まあ別にうちの奥さんズチョイスと、あと二人の共通で自己渋滞してるのかな。絵をちょっと今一番一押しの方の絵を見に行くっていう贅沢なのを一つ柱に京都に行ったんですけど、別に関東でも大阪、東京でも、個展やってはる人なんですけど、ちょっと僕が大きい中ぐらいですね、中ぐらいの絵を欲しいなということで言ってたんですが、まあ、全然そんなお金を貯めることができなかったんですけど、まあ一応その絵を買うとしても、その初日に行って、まあイベントで言ったら土日の土曜日とか、その1週間やってるんだったら初日に行って、まあ狙うわけですよね。そしたらもうちょっとスタートが遅かったんで、行ったら、11時に そのギャラリーが開くらしかったんですけど、まあ行ったのが2時ぐらいで、一つ小さい絵を除いて20点以上の作品がもう売れてましたね。売り切れてましたね、残念ながら。で、まあ、ちょっと今回、だからそれこそ自分の、予算は別に、貯めれなかったんで、もともと買えないかったんですけど、ああ、そんなことになってんだっていう、ことが、まあ、知れただけでもよかったかなというのと、まあ、ちょっと場所が小さかったので、まあ、もしも予算を貯めれたとしても、まあ、選ぶ、そこまで自分が欲しいサイズが選べなかったので、まあ、ただ、たくさんのライバルの存在を知ったのは、まあ、驚きとともに、本当に欲しいんであれば、急がないとなっていう。ツリックと違うのは、相場が変わりますから、そうそう、相場が変わるというか、要は値上がりしますから、価値が。多分このまま行くと、あの時買っときゃよかったなっていうことになりかねないなと思って、まあ、とてもいいプラクティスみたいな感じで、まあ、あと純粋に絵を楽しんで、で、まあ、奥さんの、古着屋巡りを付き合って、カッチカチの生地の、ものすごいいかつい、どこだっけな、3文字だったな、ベルギーだ。欧米の方の国の50年代製の土管のような、軍パンを、ミリタリーのズボンを1本買いました、はい、なんかね、何年か前にも一回京都旅行来ていて、まあ、うちの奥さんが好きなんですけど、京都は。その時なんかうっかりね、旅の気分で僕もテンションが上がって、その古着屋巡り付き合ってて、なんかやたらちょこちょこ買い物してしまったんだけど、なんかそこまで活躍しなかったんですよね。だから今回はもう、買わないつもりで。来まして、でものすごいもう冷めた目で、物を吟味して、もう指先でも服をつまむ勢いで、ちょっとつまんで斜めに見るぐらいの勢いで、やってたんですけど、まあまあ出会ってしまったみたいな感じで、非常にパンチのあるやつだったんで、まあちょっと、履きこなせるのか分かんないですけど、まあ楽しい買い物ができたなみたいな。で、まあ実家帰って、ご飯を両親に食べまして、で寝てなかったんで、ほとんどその夜通し運転していたので、まあちょっと運転の前には寝たんですけど、まあ寝ちゃいまして、で僕だけがちょっと本日、今なんですけど、早朝で用事がありまして、で、僕さんもまあたま寝てなかったので、ちょうどいい、まあまあ寝といてくださいということで、ちょっと朝早朝だけいなくなりますと言って、今搭乗庫に来てました。で今日はね、搭乗庫オープン、歴史ある搭 工場コープ19回目とのことなんですけど、たまたま、このラジオのヘビーでデジオのヘビーリスナーでもある福ちゃん、必ず出てきますね最近は、福ちゃんのホームであり、出てもらったな、最近割と、仲良くしてもらっているチーム今勝の三原くんの職場でもある登場本に、でその大会があるということで、今年まあなんか多分何回も言ってると思うんですけど、ちょっと関西に釣りに来てみたいと。でそれは一生懸命牛久と亀山を、まあ言ったら、まあホームっていうほど今年牛久行けてないんですけど、まあ取材がねを入れていただけたので、すごくその時期と大会の時に春にまとめて今年は牛久沼行けたのはいい経験でしたけど、ホームというにはちょっとおこがましい日数ではありますが、まあ年券を行かないのに年券を買うっていう意味では、ホームだと言いたい、まあ、そういう意味で年券持ってるのは、牛久と、千葉の、漁協かな、千葉全域かな、なんですけど、でまあ要はダムと沼ですよ。でそれに近い釣りができて、しかもレンタルボートでっていうとこを実は探してたんです。でそれで今年キープキャスト出て、そのいろいろこっちの人らと話したして教えてもらった結果、そのいくつか泉を教えてもらって知った中の一つが東条湖で、まあ多分相模湖だと思ってやろうかなと思ってますけど、まあ水はねやっぱ透明度すごい上がる時は上がっちゃうらしくて、今日見に行った時はなんか濁ってんなって言ってたんで、濁っててちょうどぐらいですかね釣りするの。この水だったらなんかビビらずにできるかなぐらいの水、濁るっつっても、例えば相模の水きれいで、で濁ったら白くなりますよね。なんかそういう濃さじゃなく、相模の水に亀山の水を足したぐらいのその透明度ぐらいだったような気がするんですけど、普段はもうちょっとクリアになるらしいです。まあ今水がちょっと減ってるとかって言ってましたけど、まあ上からのカバーもちょっと少なめですけど、まあ斜めの傾斜の地面とかゴロタとかそういうのをメインに、昔だったらうわーやることねーって思ってたんですけど、最近はそうやっていろいろな釣り場に行ったりいろんな釣りをしてるので、まあカバーがないならないで、その外でオープンで下から魚が浮いてきてくれる釣りっていうのを勉強してみたりできるなと思って、まあでも福ちゃんよく魚の数は少ないようにしてましたけど、まあ、その今年行きたかったんだけどやっぱちょっと忙しくてそういうの予定をどう組んでいいか分かんなかったけど、もう寒くなってもいいから釣りしようと思ってたんですよね。それでもそしたら来年の目標としてなんかつながるかなと思ってて、で大会見つけたからなんとか参加できないかなと思ってたんですけど、まあ、逆にちょうどその旅行と重なってので、じゃあ見学だけ来ようと思って、で来てみたらすごく湖も良かったですね。もちろん湖も見れたし、大会のその参加者の人らの 見れたし、あと、まあ、ヨーニー君と仲のいい、スワンズの、野口君という、方で、要は、別に来るって相談したのは徳ちゃんだけだったんですけど、知り合い の人らがボロボロいて、異様な違和感を覚えると、西のフィールドで僕を見るっていうことがもう本当に不思議でしかないと。三原君も会った時に口を開けてポカンとしましたけど、そうですね、職場に来たわけですからね、言ったら一番ホームですから。でもまあ知り合い増えたなと思って、ラグセの有佐藤さんとか、ディスタイルの花咲くんとか、あったらまあそうやって少し話させてもらうような、少しずつ仲良くしてもらってる方々とこういうところで会えると面白いですね。でみんな出ないのかと言われてちょっと悔しい思いというか、で最近まあ僕は坊天さんの大会とで H1 とあとはまあ呼んでもらったらたまにバスボートのコアングラーで出たりするような大会生活なんですけど、ちょうどそのやっぱボートワンさんの大会をよりちょっと人が多いぐらいかな、でいい規模で、まあ、今ちょっと水が減ってるからその面積が狭くなってて、少し手狭というかそこまで広くないとは聞いたんですけど、まあでも、楽しそうな大会だったので、ちょっと来年そのボロッといいシーズンに来れたら、まあ、朝倉の後ですし、オープン出てみたいな、本当にそういう意味でちゃんとした下見になった、下見ができたのは良かったですね、で ローカルアングラーの人とも話して、ああなんかみんなの話し方とかからしたら本当うまいんだろうなと思って、で、来週オンが行くか迷ってるって言ってあったんで、オンが行くってことはその JB の大会で、あれ温度は何やったっけな、なんかその生き残った人らの大会が最後あるんですけど、温がなんですよね、まあ、あそういう大会も出てはんねんなと思って、そのでみんなあれですね、船のあで当初はアルミボートを持ち込みできるんだけど、スロープじゃなくて昇降機で船を上げ下げして、で何やろ言ったら関東の人には分かるかもしれないですけど、例えば相模湖の日総園とか、亀山ダムの水産センターみたいに、荷物をボート屋さんがちょっと上にあって水面まで上下の距離があるので、荷物だけその昇降機でに乗せてピッて押すと斜めに、あ豊草ダムっていうところもそれの巨大バージョンがありますけど、シャッチャーってワイヤーで、降りていくという設備があるダムがあるんですけど、だいたいそのちょっとダムだからね、切り立ってるんで、大手さんが切り立ってるところにある場合にそういう装備をつけられてるんですけど、それの船バージョンを初めて見ました。船が ウィーンっつってでっかい昇降機で水面まで運ばれていく、みんなのウィーン10人のウィハル、あれはなかなかの景色でしたね。で、まあ、レンタルボートがそこまで多くないとのことで、そういう大会するときは船持ち込みの方がまあ安心だし、まあ速度とかね、その釣りのしやすさ的にもちょうどいいんでしょうね。で、ただ、エンジン禁止だということで、まあどうなんやろ、みんな僕そういうチャプターとかは出たことないし見に行ったことがなかったのであれなんですけど、で自分が出てる大会は多分禁止されてるんやと思うんですけど、エレキ1個なんですよね、多分 H アームとかコーハとか、行ってたら神山では見たことあったんですけど、そのエレキを前後につけて後ろを要はエンジンの代わりに、ハンドコンの改装したやつがついてる船がほとんどでしたね、そのアルミボートに関しては。なんでやっぱり試合になるって人数も増えると行きたい場所に行くためにスピードがいるし、移動大きく方向転換して移動するにもスピードが速い方がまあロスは少ないんで、その地元のセッティングっていうのを、まあ、見ることができたのは面白かったですよね。まあ、あとは自分が来年来るのにそのレンタルボートで出ようと思ってるんで、それのその形というか、まあそんな詳しく調べてるわけじゃないですけど、まあ、あこんなんがあるんだみたいな感じで、見れた。とにかく脳内で釣りのイメージを本当に初めての場所ですからね。で、普段のそのエレキのマウントとかそういうのを持ってきてこっちで釣りできる場所を探してるので、ああなんか行けそうだなっていう感じで、とてもいい経験になりましたね。実はこの冬まだもう一箇所関西チェックしに行く予定があって、ということはもう一往復、東京大阪間をこの12月ですけど往復することになるんですけど、まあもともとちょっと仕事でそれに関してはキープキャストの小回り抽選っていうくじ引きしに岐阜まで去年は電車で来て、まあまあ金もかかったし、それで今年はちょっとそれに釣りを絡めようと思って12月ですけど、あったかいしまだ12月前半はいけそうですね。これ正直まあちょっと変わり目で下がっていってる途中だったらちょっと嫌ですけど、でもまあなんて言うんだろう、最近その仕事でもで やるようにしてるのが、まあ、忙しかったらもう有無を言わさずその最優先の仕事をがっつりするんですけど、そのいろんなやらなくちゃいけないことがたくさんある中でもやりやすい仕事やりにくい仕事があって、やりやすい仕事はいいんですよ。だけどそのたくさんあってもうどうしていいか分かんない時にそのちょっと気持ちが、はい、なんて言うんだろう、乗るのに難しくて自分がビビってる仕事だったり、 その難しさとかが分かんない仕事の時は、まあ、その短い時間だけちょっとやってみるっていうのをやるんですよね。そのタッチ、仕事に必ずその日にタッチしてみると、まあやっぱ動き始めて、でまた翌日が、じゃあもうちょっとするっていうので、その短いけど一応触るぐらいだったらやっぱりその僕しててもできるので、やっぱそれがね結構良くて、あのメインでできるやつやりながら切っても、できるだけいろんな、やっぱもう滞ってる作業を全部触っていくんですよね。なら翌日からそれをどうしていくかが変わるし、ビビってたけど意外と始まっちゃったらもういけそうだぞみたいなこととかはあるので、とにかくそのスタート、その贅沢に完璧なことをイメージしてやるとやっぱり構えるし、もう10年以上この仕事しててもその内容によっては構えるんですよ。だけどそうじゃなくて、もうとりあえず触ってから考える、触る時間を作るのが、このもうめっちゃいっぱいいろんな仕事がごちゃごちゃになっている今の僕にとってはすごくいい方法だったなと思って、それを見つけれたのは。で、ふとその今回のその旅で東上興奮やってるっていうので、そのタッチしに来たんですよね。来年に向けてのタッチをしに来て、これがなかったら多分ね、やっぱりで、イメージが、釣り場のイメージもそうだし、なんか楽しそうだなとかの方に今はなってるけど、やっぱ不安ですよね。その行ったことない場所で、しかも レンタルで できんのかなみたいなが、なんかこんな地形なんだ、水の色なんだみたいなのも含めて、もう今日も釣りしたかったですね、普通に。で現地の人とも話したり、ボート屋さんのボートハウスの中見してもらったりして、まあイメージがリアルになるというか、そういうのがありましたね。まあ他にもね、もういろいろ関西はピックアップしてるところがあるんで、タッチしに行きたいんですけど、ね、まあ年内はちょっとあと一箇所ということで、普通だったら来ないでしょ、初場所12月とか。でも大きな意味で来年のプラだと思ったら、12月でもあろうが、12月であろうが、そのいい時間の使い方だなと思うんですよね。その冬の間に、来シーズンの冬は冬の釣りは継続でしてるけど、シーズンに入った時の動き方をちょっとやっぱ毎年考えるんですよ。もうずっと一緒じゃん、実はなくて、ね、星区から亀山にホームを、そう年間でね出る試合を移動したりとか、それはやっぱ明らかに自分が沼系よりもダム系の釣りがの理解度がもう極端に薄いっていうのが分かった、経験値が少ないっていうのが分かったからであったり、まあ、ちょっと大会に縛られすぎてルアー開発がしにくいなって言ったら、やっぱ大会の数減らさないといけなくなってくるし、逆にまあちょっと新しくチャレンジしたい、 実際やってフィールドだったり新しくチャレンジしたい大会とかをいくつかはもあるんですよね。でまあそれを全部はやっぱできないんで、まあタイミングでまあちょっと今年はもうここは休もう、ちょっと他の新しいのに時間を費やしてみようみたいなことをだいたい年末年始あたりでいつも考えてるんですよ。うん、ルアーはまあまあずっと結局作っていって、あでも仕事の仕方も少しまた変わると思いますけどね来年。でまあ、時にやっぱり触れておける、 見ておけたっていうのはもうすごく意味が大きいなと思って、うん、大収穫の帰り道ですね。あと福ちゃんの気持ちをちょっと体験できましたかね。まあ、移動は昨日だったんで、まあ大移動は別に距離は、大阪東京間は全然何往復したか忘れ、わかんないぐらい、やってるんですけど、まあ、東の人間が関西の釣り場に、しかも大会に出るとか、関西の人が関東の大会釣り場に来るっていうのは、まあ特に大会ですよね。だから本当に緊張するというか、全く新しい違うコミュニティに入っていくわけですから、でまあ。ちゃんは、ちゃんはまあ仕事の一環だなんでしょうけど、それでもまあ一人の人間なんで緊張はもうしてないと思いますけど、するでしょうし、ああなんか次からもうちょっと優しく迎えてあげた方がいいな。思ってみたりとか、でもやっぱり世の中そんなに甘くないんで、僕は優しく迎えるっていう役割をして、あとチーム主の2人ぐらいにはすぐいじめてもらう、玉屋とかの牛沼の玉屋ボートの、荷物置き場で口にねじりんぼを絞った雑巾口に加えさせて、パラシュートやったりとか、まあそういうのもいいんじゃないのかなと思って、そのやっぱそれもあれですからね、やっぱ遠方から来てくれる方へのいろんな種類の挨拶の仕方の一つかなと思って、次回ちゃんが来られるときはチーム一丸となって優しい係と怖い係と分けて、やってもてなそうかなと思ってます。まあそんなんでね、帰り、そうこれもうどんどん上げていかないといけないんですけど、マジで1ヶ月前に撮ったの放置してるんですよ。またどうしようもない。さっきのタッチがうんぬんとか言ってたのに、タッチがね、できないこともあるんですよ。よろしくないんですよ。だからそういうので、その今一生懸命タッチしないとって言ってるんですけど、そう。だってそんな難しいことじゃないんですよ。撮る時間の方が、これは喋る時間って、文章より、どうやろう、ある意味、簡単、ある意味難しい。 文章は例えば究極集中してめっちゃくちゃやったら早くなるわけですよ、同じ量を書くにしても。それの限界値ってあるんでしょうけど、なんですけど、おしゃべりは、一時僕は、ね、無編集なんで、これ編集する人だとさらに動画とかだったらもう5時間撮って20分のものに仕上げるとかなんでしょうけど、まあそれにの材料を作る時間ってそのまんまその時間最低がでいるんですよね。でデジはいちいち編集なしなんで、もう撮った分がそのまま撮れ高なんですけど、じゃあつって1時間の放送を撮ろうっつったら1時間喋らないといけないんですよ。これが1時間分の内容をもし文章ですごい高ぶってて15分で書けるっていう時もあるかもしれないですから、そしたら話が変わってくるんです。眠くなってきた、あったかくて今日はすげえいい天気だな、雨だって聞いてて、ちょっとその覚悟で準備も、まあでも車で帰ってくるのでね、気が楽でしたね。着替えとかそういう雨降ったら降ったでみたいなので、もう荷物を出社洗濯をしなくていいので、もうちょっと気になったらまあもう積んでいけばいいじゃん、持っていけばいいじゃんっていうことで、まさにそういうコンセプトで作られたりとか、そのブランドコンセプトで あるんですけど、そのウルトラヘビーっていう僕が大好きな、メーカー ブランド、うん、なんて言うんだろうな、ウルトラヘビーは分かんないですけど、そういう動きをしているあの人たちがいまして、スタイリストの石川さんという方と、あとちょっと職業もわからないんですが、アートディレクターというのか、作家さんというのか、アーティストというのか、まあ、絵を描かれたりとか、そういうのをされる方2人、ジェリーさんという方と、神山さんという方が メインなのかな、の、その、ウルトラヘビーっていう、で、それって、言葉だけで言うと、ウルトラライトって山登りの、業界で流行って ブームというか、なんか流れがあって、僕もアウトドアでも最新のものって触れときたいので、ウルトラライトコンセプトのカバンとか使ってるんですけど、なんか僕自分のリュックとかも、まあベタなんですけど、この大和道っていうところのやつで、まあ、僕冬荷物増えるんで脱いだものとか入れたり、冬はカバン大きめで、夏は今年からカバンちょっとリュックちっちゃいのにしたんですけど、まあ多分 500g とかちっちゃい方でかな、あ大きい方でもあんま変わんないぐらいかな、なんかそんなあの、まあパッて聞いて分かんないかもしれないけど、普通のリュックで1キロぐらいするんですよ、あのでちょっと大きめになると1キロ超えたりを、もう半分ぐらいとか、で済ませれるというか、まあ、荷物が本当に多い人間なので、僕はあのカバン軽くしようと思って、まあ変わんないですけどね、結局500とかなんですけど、飲むもん1本分とかなんですけど、まあ、あとそのウルトラライトの流れが今、山登り界にはあるんですけど、それの言葉で言うとアンチテーゼになるんですけど、ウルトラヘビーっていうのは、だけどまあそんな簡単なことではなく、もっと自由にそのウルトラライトっていう流れができたことで、まあそれに 正義だとして、その縛られる人が出てきた時に、まあそれだけじゃないんじゃないかっていう、もっと本当に楽しければそのキャンプにソファーだって持ってったっていいじゃないかみたいな、そういうカウンター的な意味合いを込めてそういう名前を付けられてるらしいんですけど、僕の解釈ですけど、でそのウルトラヘビーのものを僕はちょこちょこ使わせてもらってるんですけど、その中で一番かな、多分気に入ってて一番使用頻度が高いのが、その超特大の、トートバッグがあって、なんか何度か詰まってる感じするんですよね。そう、何でも入れれる。で、車で釣り行くときに もう最近使わないことがないんですよね。その、ビブス、カッパの下。だけど、ビブスってカッパじゃなくて、もう防寒着だから今。まあ、ほぼほぼ、もうこれぐらいの時期からずっと履いてるんですけど、そのせいでもう、ネオプレーン製だから、無敵だと思ってたら全然水漏れするようになってしまったんですけど、まあ、ビブスってとか、そのカッパだとか防寒ライジャケみたいなのを、もう着替えみたいなのを全部もう何も考えずにボコボコボコボコって入れて運ぶのに使ってて、まあまあいい感じに仕上がってきてるというか、ハンプでできてるんですよね。そのハンプってなん強い、来るトラックの、あれ、あ、違う、トラックのなんかそのあれ、ほっていうのか、なんか本当にもう実家帰る道が分かんなくて今。よいしょ。ここ昨日もここ曲がって自分はここで止まっていいんだろうかみたいなのがあったけど、今それで正しかったことが判明しましたけど、そう、ハンプで作られてるのがいい感じに仕上がってきててね、大お気に入りなんですけど、ついつい気に入ると、僕の病気なんですけど、気に入ったものは色違いが欲しくなると。で、もうやばいのがめっちゃ気に入ると出てるもの全色揃えたくなるっていうのがあって、でも本当にそれでうまくいくというか、もうユニフォームになってるやつとかあるから、で買っといてよかったなみたいなのあるんですよ。もう廃盤になるとかで、多分釣り道具とかでもあると思うんですけどね。で、それがだから深入りする前に買ってしまったりすると、そんなに使えへんのになんか買いすぎたなってこともあるんですけど、特にワームとかクランクとか、だからまあ最近釣り道具はまあまあ焦らずに、最初は一色かいけそうだなってだいぶもう分かってれば色分けて2色ぐらいでスタートしたりするんですけど、まあピュンリグとかほぼほぼ全色びっちりケースに入れてたりするし、うん、でまあまあそのお気に入りのね、そのトートバッグ、巨大トートバッグに、旅行の着替えをボコボコに積んで、来たんですけどね、今回も。あと、そのメインの普段まあ使ってるリュックの荷物はもうパソコンとかそういうのは全部そのまんま楽だから、今回はそういうアウトドアウェアに頼らないでいい、まあズボンちょっと雨降りそうだったからちょっとそういうあれにしましたけど、頼らないでいい旅ですね。うん、これ 飛行機とか新幹線とかだとリュックとゴロゴロとかなんですよ。だからまあ荷物の量決まってきますから、だと、下着はあの抗菌のやつで、減らすし、匂いが出なくて清潔感保てるやつにする。ズボンもまあ何かあって汚したりしたらあかんから予備持っていくのも薄いのと、まあまあ薄いので予備を入れとくとか、そういうのでいくとやっぱり山登りなのとかアウトドアのやつがとってもいいんですよね。これ分かった分かんのか、全然分からん、その信号の感じが。青なった瞬間に曲がらせてもらおう。あ、もう家着くんですけど、時間も完璧ぴったりですね。こっからめっちゃ道が細くなるので、加えて僕はめちゃくちゃ今うんこがしたくなってきているのであれですけど、まあザクッとした話でしたけど、まあ釣り場に新しいフィールド見に行けたことは楽しいということと、お気に入りのカバンの話だったり、みたいなことを少しお話しさせていただきました。めっちゃ狭い、もうめっちゃ狭いし、もうこれで車1台、今前からチャリ来ただけでも鬱陶しい道で、これ両方通行なんですよね。うちの実家帰るのガチで怖い。よし、まあそんなんで、It's a small world と僕は思っている、超こじんまりとした、町、実家に帰ってきたので今回は終わろうと思います。聞いてくださってありがとうございました。